Ishinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは、西宮徹底解剖。今日はクリスマスでございます。今年最後のこの放送というわけなんですが、さあ12月の西宮徹底解剖は、西宮で語ろう映画の夢と題して、ゲストティーチャーに映画監督の白羽光人さんをお招きしてお届けしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は生放送でございます
ね。メリークリスマスということで。
本当にメリークリスマスですよ ね。
全然クリスマス関係ない話をしようかっちゅう。
いやでもなんかこう、あの夢とかっていうのを語るんだったらサンタさんがね、
お子さんは ね、お子さんはまあそうや ね、う
ん、でも大人もなんか夢を見たいななんて思う瞬間もありますよね、
はい、
さあ、映画の夢、今日はどんな夢が広がっていくんでしょうか。さあ、そして今週は最終週ですので、クイズの答え合わせもあります、
はい、
なぜかね今週ねクイズ難しかったんでしょうかね。
そんなことないでしょう
なんかねおはがき、いや、おはがきというかね、メールとかくださっても答えがない方が結構いらしたりして、
もったいない。
今日は穴場狙いで、
はい、
ぜひ今からお寄せいただいても全然間に合いますから、皆さんからのね、クイズへの3問のお答えをお寄せいただいたら3000円の図書カードが当たるかもしれないという、このクイズへのお答えもぜひお待ちしております。ファックスは 0798-37-5514、0798-37-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでぜひお答え3つ書いてお寄せいただきたいと思います、はい、お待ちしておりますよ。さあ、そのお答えを書かないで夢をいっぱい書いてくださった方メールちょっとご紹介していきましょうね、
はい、
初めまして、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。あれ、今は違うかなっていうところなんですが、今日のねテーマが映画阪神電車を作るとしたら、
うん、そうそう、
ね、
前回ねそういう話をして、
ね、あの阪急電車の向こうを張って、はい、ね、
う
ん、駅の数は断然阪急で
走る、そう、あの、ね、西宮市内を走ってる数としてもね、
多いので、
はい、
そのね、なんかドラマも、うん、駅の数だけあるかな、うん、みたいな話もあって、うん、阪神電車という映画を作るとしたらということなんですが、阪神電車をテーマとした映画、面白そうですね。先月発売の某鉄道雑誌の阪神電鉄特集に写真応募して、2枚だけですが採用を掲載された私としては誠に興味津々、
うん、
なんとか実現してほしい企画だなと思います。私の個人的なアイデアとしては、発声論的な部分だけしか思い浮かびませんが、高架化とともに廃止された西宮東口駅を主要な舞台にしたタイムトラベルロマンス的なストーリーができればと思っています。生まれてからしばらく、小学校に入る頃まで東口の駅の近くに住んでいましたので、高架化とともに廃駅となったのは残念ですが、時代の流れで仕方がないことなのでしょう。高架の下にかつて東口駅があったことを示すプレートがあり、
うん、
王子を忍ばせてくれます。
お
ー、ここ30年ほどの間に甲子園、向こう側の両駅はともかくとして、高露園、西宮、今津、そしてつい最近の鳴尾と軒並み高架になりました。阪神の本線に関しては西宮市内に踏切はなくなったはずです。
へー、
向こう側線には踏切があります、うん、あ、そうなんですか。 そのあたりもうまくストーリーに絡ませることができれば、さらには廃止されて40年以上経つ国道線などの路面電車もストーリーに絡ませることができればなどと勝手な考えは広がっていきます、うん、その後まだねいろいろと続くんですが、阪神電車のストーリー、具体的なイメージが浮かばないというか浮かべられないのが残念ですが、そのあたりはプロにお任せすることにしましょう、
はい、
多分長文になってしまいました、申し訳ございません。何かのきっかけの糸口の端っこぐらいにでもなれば幸いです。
なるほど、
いただきましたか。その後楠川駅の話とかね、今津駅とかもいろんなこと書いてくださってるんですが、はい、うん、でもこ西宮東口駅っていうのはね、
知らんかった。
え、そうなんですか。
私ね、はい、阪神電車あんまりそれは詳しくなかったんですこの、特にこの西宮のこの界隈に関して
阪急沿線っ子なんですもんね。そうそうそう、監督は
そう、ほいでね、うん、ちょっと先ほどちょっと打ち合わせの時にこの西宮東口駅っていうのはどういう駅なのかっていうのを検索してね、調べましたら、2001年平成13年に亡くなった廃駅に、
あの阪神の西宮駅とあまりにも近いのでもういらんやろみたいなこともあったのかなと。でも我々にとっては結構ね便利は便利な駅ではあったんですよ。
あ、まあ、先生 使った
使ってましたね。 JR のね、ここはあの桜 FM のあるこの西宮から、はい、斜めにずっと歩いていくんですけど、はい、そこが商店街になってまして、うん、ちょっといいお店があったりなんかするんで、うん、ブラブラ歩いて電車に乗るっていうのも一つの方法だったんですよ、うんうんうん、
なるほどなるほどなるほど、うん、いや僕らはねこういうこう映画の企画というかねプランとかっていうのをこう聞くとですね、はい、即座にですねもう自分のこの頭の中にですね、うん、このレンタルビデオ屋が入ってるわけですよ
もう絵がブワーッと浮かんでくるわけですか。
もう、もうブワーッとレンタルビデオ屋なんか一本、あ、そういえばこういう話があったなとポッと取り出せるようになってるんですよ、私の頭の中に。
では西宮東口駅、今は亡き駅と聞いて、うん、どんな映画が飛んで出てきました。
これはね、ある日どこかでという映画があったんですよ、アメリカ映画でね。まさしくここに書いてあるそのタイムトラベルロマンスのラブストーリーだったんですよ、まあ、1980年の映画でね、まあ、埋もれた名作と言われてるんですけども、これをねちょっと下敷きにできるかなと、このね、いただいたメッセージを見ながらね、うん、即座に思い浮かびましたけども、
は
あ、こう亡くなった駅でしょ、で、まあ、このプレートがこうあるんですよね、この、
そうなんです、
このプレートもちょっと私自身は見たことがないんですけどもね、まあ、こうおじいさんがですね、もう年老いたおじいさんがですね、プレートをこうさするところから始まるんですよ、
映画が。
それでこうね、はあ、近所 の, ちょっとそうですね、中学生高校生ぐらいの女の子がですね、はあ、不思議そうに見てるんですよ、おじいさん何してんのか、何してんのかなって見てるんですよ、うん、そうするとおじいさんがふと振り返ってですね、問わず語りに自分のその話をするわけですよね、
はあ、
でそれをパーッと話が戻っていくとですね、これこれもまあ先ほどちょっと調べた話ですけど、戦前、要するに戦前この、うん、駅ですね、この駅からですね、これバスが出てたんですね、この、女学院の方までバスが出てたということらしくて、このバスももちろん今ないバスなんですよね、だからそのおじいさんが話してるうちにですね、その聞いている女子高生か女子中学生がですね、バスに乗る絵から始まるわけですよ。で要するにその戦争前にですね、
はい、
まあ、この近辺の、まあ、男子学生、まあ、そうやな、僕らのその高校時代とかっていうとね、それこそ電車のに乗ってる、女子高生と男子高生、まあ、それぞれほら女子ばかりしかいない男子しかいないっていうで、ロマンスってよくあったんですよ、まあ、手紙渡したりとかさ
何両目のいつもあそこのドアのそばにあの子みたいなね、はいはい、
でまあ、そういう感じですよ、うん、だからそのバスに乗るその中学生が乗るところがこう二重写しになってですね、おじいさんの話す話とその聞いているその女子中学生がですね、こう辿っていくのをこう絵として見せていって、
はあ、
要するにその、まあ、この近辺だと 工業学院ですか、
はい、
の高校生と、まあ、女学院なのか、まあ、その向こう側女子なのか、うん、あ女学院なのかなの、うん、その
なんか女学院の方にバスが出てたんですってね。
そうかそうか、戦前ですからね、うん、その女学院とそのの、うん、ロマンスですよね。でそれはまあこの戦前ですからですね、まあ、当然戦争を挟むので、
はい、
まあ、戦争を挟んでいろいろ別れもあり、
運命がいろいろ動き出すわけですね。そう、
まあ、再会できたかどうかはともかくも、まあ、そのおじいさんはですね、このまあ生き残ったわけですよ結局。でおそらくその、ね、女性の方が亡くなってしまったのかもしれません。でその思いをたどってるというのを、そのまた最後はそのプレートのさすってるおじいさんの絵に戻ってという話ができるんちゃうかなとね、これを読ませていただきながらふと思い浮かべました。
タイムトラベルロマンス的なストーリー、
うん、いかがでしょうか。
いいんじゃないですか。
いかがでしょうか。ね、
主演男優は誰でしょうね。
ちょっとこれはやっぱりそうやな、あのまず工業学院やからね、賢そうに見えなかったね。賢そうな、うん、ね、
主演女優は誰でしょう。
そうやな、どうしようかな。で関西やからね、
うん、
あの京都大学行ったあの辰巳太郎さんとか、ね、
あ、なるほどね。
そう
ちょっとノーブルな感じの、
そう、
年の取り方をしたおじいさん。
女学院出身の女優さんっていてはらへんのですか。
市原悦子さんでしたっけ。違ったっけな、あれ、
ほんまに、
違ったっけな、誰か言われたと思うんです。
さすがにそれでも若いメイクするのも大変やなそれ。
宇藤さん、宇藤由美子さん、
アナウンサーね、
はい、女優さんもいらしたかな、
ちょっと分かんないけど、あんまりでも若い人聞かないですね最近ね。
ですね、
女学院出身のね、うん、あ監督はそうやね、三島監督は女学院やけど、まあそうやね、なんかそんなんですよ。
なるほどね、うん、結構いいかもしれないですね。
そう
これ、
うん、もうちょっとこれあのシナリオを練り込めばできますよこれ、
ぜひ、
うん、
白羽監督に撮っていただきたいなと思うんですが、はい、実はもう一通来てるんですよ、うんうん、白羽監督、増井さん、メリークリスマス。私は阪神沿線の住人なので、映画阪神電車は実現したらとっても嬉しいです、うん、でもう一本大ヒット間違いなしの企画がひらめいてしまったので、クリスマスプレゼントとして特別に教えて差し上げましょう、うん、とくださったのが、うん、上野のパンダ人気にあやかりたい甘辛シャンシャンさんでございますが、うんうん、阪神電車は、まあ、ちょっとこっち置いといて、うん、この企画タイトルがスターウォーズならぬスイートウォーズです、
うん、
市原悦子さんは千葉の方だそうなんでやろ私な、どこでそんな思ってた、もう全然記憶違いです。失礼申し上げました。はい、タイトルはスターウォーズならぬスイートウォーズです。もちろんロケ現場は美味しいケーキ屋さんがしのぎを削るスイーツの街クラクエンです。ヒロインはパティシエ見習いのキュートな女の子。同じケーキ店の中年のチーフは無口ながらも凄腕のケーキ職人で、ヒロインはその背中から様々な教えを学んでいきます。そんなある日、全国のケーキ店を渡り歩く過去に訳あり風のイケメンのパティシエがふらりと現れます。お、互いにケーキ作りの腕を競い合いながらも次第に惹かれ合っていくラブストーリーも絡んできます、
うん、
クライマックスは全国の超一流のパティシエが技を競い合うスイーツ甲子園、
うん、
この名称は最高すべしって書いてありますけど、うん、ね、ちょっとね、あんまりにも
超一流のパティシエやからね、甲子園やったらほらあの新人の、
そうですよね、なんかアマチュアからみたいな、
そう
あ、そうか、うん、果たしてヒロインは日本一のケーキを作ることができるのでしょうか、
うん、
もちろん西宮市内のケーキ店のパティシエの皆さんにも出演していただきましょう。ケーキが大写しになったら映画館内に甘い香りも流しましょう。もちろん登場するケーキは市内のケーキ屋さんで販売してもらいましょう、うん、ね、いくらでもコラボ企画できそうでしょ。 企画料なんかいりません。白羽監督、このスイートウォーズいかがでしょう。甘すぎますか。どうですかね。
甘い。
甘い。
これだって、あのほら、何年か前のNHK のあのあったじゃないですか。
マレ、
マレ、
土屋太鳳ちゃんが、
そうそう、ありましたね。まあでも、あのスイーツものってね、はい、まあまあ日本映画でもあるし、それからあのショコラなんていうね、映画もありまして、ね、あれチョコレートですけどもね、はい、まああのケーキを巡る映画ってまああったりたくさんあったりするんですけどね、うん、これもね、頭の中のレンタル DVD 屋がですね、カタカタっとこうもうすぐ弾き出したんです、うん、韓国映画でね、食客っていう映画がありまして、ね、これシリーズでね2があって、これはね、優しいキムチの作り方っていうのがあって、これキムチ対決なんですよ。
キムチ、
韓国らしい、
さすがですね。
そう、で、はい、そういうことで言うとね、あのこれをベースにすると、まあそのなんていうんですかね、ケーキ対決みたいなことは、こうだからその若手の、それこそそれこそ甲子園的女子とですね、超大御所が戦う方が面白いですよ、
はい、
うん、だからその、何らかの理由でね、うん、戦わざるを得ないわけですよ。
あの料理の鉄人みたいな感じの、
そうそうそう、もう、はい、もうそんな絶対こいつが勝つわけないというような、あのほらベストキッドもそうじゃないですか、
はい、
絶対こいつが勝つわけないっていうのが、ね、巨大な敵を倒すのが映画の、まあ、なんていうんですか、カタルシスで、ほんまあるかどうか分かんないけども、はい、そこで知恵を巡らして戦うっていうのが映画の面白さだから、はい、なんかそんなことができればですよね。で、僕ちょっとこれ知らなかったんですけど、
うん、
あのこの西宮でスイーツおいしい界隈というのはどの辺になるんですか。
このまさに苦楽園界隈は、うん、本当にあのスイーツの街、
阪急だから
そうなんですね。甲子園のあたり、阪神エリアでは結構あるんじゃないでしょうかね、スイーツ店っていうのは、はい、
僕ね、あのどっちかというとお酒の方なんで
バッカス映画祭ね、
そうそうそう、甘いの、あんまよ、よ、甘いの、ね、あんまよ、わからないんですけど、
リキュールのいっぱい入ったとか、お酒を使ったケーキとか、
ああいいですけどね、
そういう方向に持ってってもやっぱり
いいですけどね、なんか、うん、でもまあこういうのはあの考えによっちゃ本当 あれですよ、このコラボ企画できそうっていうのも含めてですけど、うんうんうん、みんなこうそれこそプロのプロデューサー、映画プロデューサーみんな考えるとこなんですよ。
はあ、
スイーツでね、ほんまに面白い映画できたら、うんうんうん、そお客さんいっぱい来るだろうなっていうのはもうほんま日々考えてはいると思うんですけどね。
この甘辛シャンさんさん、シャンシャンさんはですね、うん、あの甘い香りもケーキがお写しになった時に、ね、今ね、うん、結構ありますよね、
匂い出すの、
揺れたりなんやかんやするのと一緒に ね一緒にこう香りもパーンっていうのね、うん、
でもケーキの香りって結局フルーツの香りちゃうの。あ、そうか、あの 焼いたパン、パン、そうか、そうか、
なんかそういうのとか、例えばバニラエッセンスの香りとか、まあ、いろんな
あるわ、ね、
フルーツもね、ありのありますよね。
昔ね、ピンクフラミンゴっていう映画があってね、
はい、
あのその臭いねいろいろ臭いあの香りを出すのありましたけどね
実際に、
実際に、
え、どうやって出すんですか。
あのね、あのこうするんですよ、髪を、
はい、
え、だから、はい、映画館入るときにこう
髪もらうわけですか。
そうそう、で、はい、こすると匂いが出る、
うん、うわー、なんかすごそうですけど、
そうそうそうそう、でそういう、まあ、でもだからね、匂いの出る映画って難しいんですよ。うん、だからうまいこといかないんですよね。
じゃあもうズバリ、その入場の時にケーキをもらって食べながら見るっていうのはどうですか。
そうそうそう、だってポップコーン食べてもええわけやから、ね、でもね、ケーキってまあ確かにでもな映画見ながらって口元ぶちゃぶちゃだよね、これ
ポトッと落ちたりする、そうそうそう、大騒ぎです
し、それちょっと座席もね汚れますしね、ちょっと難しいかもしれないですけど
じゃあこの2作として監督が次回作に選ぶとすれば、
どっちやろう、どっちやろ。それはラブ、あのこのタイムトラベルロマンスの方が壮大な感じはするわな、なんかな、
ね、
うん、そう、
構想2年、うん、制作5年とか、うん、
これはで、ね、あのそれこそあの今はね CG がありますからね、はい、この西宮東口駅も再現しようと思えば再現できるかもしれないですね。
うーん、
あの そういう映画いっぱいありますからね。
3丁目の夕日よりは簡単かもしれないですからね、うんうん、ということで、じゃあぜひあの白羽監督の次回作にご期待いただきたいと思います、
ね、お金
きっと全然違う映画
でも、ね、まあ、夢の話、
ちょっとあの本当に心の、ね、片隅にちょっと留め置いていただいて、うん、いずれまた何かの時に、
いやそれよりまずちょっとこのプレート見に行きますわ。
そうですね、うん、ぜひ
ほんまにあの
お待ちしております、ね、うん、さあということで、そろそろクイズの答え合わせに行かなあかん時間なんですが、なかなかお答えが来ないというか、はい、どうなっとるんでしょうね、うん、今週はそんな難しかったかなというところなんで、
そんなことないと思うね。
さあそれでは西宮で語ろう映画の夢、今月のクイズはこんな問題でした。まず12月4日、はい、世界の映画祭はこうなっているという話の中でのクイズは、白羽監督の最新作ママご飯まだの主演女優は誰だったでしょうという問題でした、
うん、答え言うてんですね、はい、もうね、これね、あの木南晴香さんですね、
はい、素敵なね方ですよね、はい、さあそして2週目は西宮〇〇映画祭、ね、どんな映画祭がいいですかという話の中で、西宮でお酒の映画祭を開催するとしたらどんな名前の映画祭にしたいとおっしゃったんでしょうか。
先ほど、ね、答え言ってはりました
けど、はい、そうでした
ね、バッカス映画祭ね、
もうなんかすごいあれ気に入りました、はい、私あのネーミング、あー、う
ん、どこでやっても使えるっちゃ使えますもんね
先に使ったもん勝ちみたいな気もするので、そうそうそうそう、はい、ぜひ西宮バッカス映画祭実現していただきたいと思います、はい、さあそして最後の西宮で映画を作ろうという回のクイズはこんな問題でした。阪急西宮ガーデンズがある場所は元は何があったところでしょうという問題でした。
はい、これは阪急西宮球場ですね、はい、ついこの間ね、あの大森和樹さん の, あの風の歌を聴けのブルーレイが発売されてね、はい、また改めて見直したんですよ、うん、この阪急西宮球場がしっかり出てくるんですよね、ぜひまたブルーレイでも何でも皆さん借りて見ていただければと思います、
はい、買ってじゃないですか、
あ、買って、そうそう、まあまあ、大森さんが文句ありますけどね、はい、うん、
ということでございました。さあこの3問の正解を書いてお寄せくださった方の中から、うん、抽選でお一人の方に3000円分の図書カードを差し上げることになってたんですが、あれ未だに来ないですか、お答えが。
もう答え言うてんのに答え言うて今送ってもええのに
だってね、本当にね、はい、じゃああとちょっとだけ待ちたいと思いますがというわけで本当にあの奥ゆかしいというか、なんか違う意味でいろいろとね、あのいろんな方面にこうアイデアをいっぱいに膨らませて、うん、まあ、映画そして西宮の街を考えてくださったのかもしれませんが、うん、でもそういう映画という切り口で見ると、うん、西宮という街はどうなんですか、白羽監督。
いや、魅力のある街ですか。おそらくね、うん、あのまあ、自分の撮影の経験はあるんですけども、はい、本当に撮影は しやすいはずですわ。山があって海があってということ、うん、まあまあ、神戸もそうなんです。神戸からこの阪神からずっとそうなんですけども、それで言うとね、神戸よりは縦に長いでしょう、
はい、
神戸に比べるとね、うん、だから、それこそ酒蔵はこう海の方にあってということで言うと、うん、あの辺の浜の広がりはね、神戸より広がってるんですよね。で神戸の方は、うん、ほら貿易の港だけど、はい、こっちは砂浜じゃないですか、西宮の浜っていうのは。もうそれだけでもロマンチックですよね。でヨットハーバーがあってね、うん、でさっきのタイムトラベルじゃないですけども、はい、何でもそういう意味ではタイムトラベルできそうな。
そうですよね、うん、でまたこの海辺の南のエリアと、うん、そしてまたあのね、桜山並みバスでずっと越えてったあのラジオとか、うん、あっちの方のまた山の中とは、うん、またちょっと違う顔を見せてくれる街ですね。
そうですよね、そうですよね、まあ、山の方で行くと本当どういうんやろ、ちょっと田舎もありますよね、
は
い、
のんびりしたね、うん、本当に里山の風景が広がっていますし ね、
そ, うですよね、それはね、うん、考えてみれば芦屋神戸にはないあれですよね、うん、風景ですよね、西宮ね、必ずや撮影には使いたいなと思ってはおりますので、 言うても僕の4本の映画のうちの2本西の前でロケしてるわけですから5割ですよ。神戸在住も、
あ、神戸在住、
そうです、ヨットハーバーで撮影しましたからね、はい、高蓮駅で撮影しましたから、
そうでしたね、
だから5割ですから、うん、あのなんかあるんでしょうね、自分の中に深層心理に、うん、西宮です撮らなきゃみたいな、なんやろな、 あんまり理由が説明、あ、やっぱり青春時代過ごしたからかな、
なんかあのその絵として監督の中にこう焼き付いてるそのなんかイメージっていうのもあるんじゃないですか。
うん、それはやっぱりあの日の池とのあのあたりですね、うん、苦楽園日の池のあたりはやっぱりなんかある、もうその意味もなくあの辺にいたような気がする、若い頃意味もなく、
デートとかそういうのではなくて、
そういうことで、そういうことで、だからなんか
デートは意味があると思いますが、
いやだからほらなんていうの、こう行くとこないからブラブラする感じ、
なるほど、ここに行こうではなくて、なんとなく
そうそう、なんとなくあの辺
さすら
ったと、そうそうそうそうっていう、あとマンチダニのね、あのあたり、マンチダニどん行ったな、うん、マンチダニはよう行きましたね、うん、で今はもうないんですけどね、だから苦楽園口からこうマンチダニに行く途中にね、あのバーがあって、はい、そこで飲んでましたね、
へー、
うん、だからそういう本当なんと話なんかすることないと痛みというような感じはしますね。
うーん、うん、でもそういうなんか何をするでもない時間っていうのをこう受け入れてくれたりする街っていうのはなんか優しくていいですよね。そうそうそう、それは
やっぱり人が住む街やったという証拠でしょうね、それは。うん、うん、住みやすかった、生活しやすいということではあったと思うんですよね。まあ僕のその青春時代って言ったらもう80年代ですけども、
はい、
また今はちょっとねだいぶそれは様変わりしてますけども、そういうのは非常に強烈に西宮に対してはありますね、
うん、
なんか神戸だったりするともうちょっとアクティブだったかもしれないけども、西宮の場合はやっぱりもうちょっとなんか時間を過ごしてましたよね、本当。
なるほどね、うん、ちょっと生活の匂いもしたりする、そうそうそう、
だから全く個人体験ですけどね、
うん、
他の人は違うかもしれないけど、
でも映画ってとっても不思議でね、
うん、
あの見慣れた風景を切り取ってるのに全然違う街とか違うシチュエーションと組み合わせて使ってあったりすると、うん、えみたいなね、うん、ところもあったりして、うん、なんかすごいそういう意味では、
まあ、撮る監督がねやっぱりそれ どこまで思い入れを込めてそれを撮るかですから、
ねえ、
たまたま撮る場合もあるわけでね、
はい、
うん、その場合とやっぱ僕なんかが撮る場合とはだいぶ違ってくるでしょうね、うん、
なるほどね、
うん、
いやいや阪神電車ぜひ撮っていただきたいなと思いますが、
そう、うん、ねえ、うん、やりたいな
でももう具体的に来年は監督のご予定はもう決まってるんですよね。
ね、来年そうですね、とりあえずね脚本を書かないかんのですわ、何本か、はい、何本か今抱えてるんで、
うん、
それをやらなきゃいけないんで猛勉強中でございます。
そうなん
ですか、はい、18年の目標はちゃんと、うん、本書き上げることですよね。
そうなんですか、はい、じゃあお忙しそうなのでまた来てねっていうのは無理ですかね。あ、いや
来ますよ来ますよ。
そうですか、
呼んでください、これに懲りず
いやぜひぜひ本当にね、いろいろと映画の夢をね共に語り合って素敵な時間をね、まあ、今回あのねプレゼントしてくださいましたので、
はい、
ぜひまたあの近いうちにお越しいただいて、はい、はい、また西宮で語ろう映画の夢、
はい、
ご一緒に語っていただきたいと思います、
はい、第2弾をねまたね、
ね、
はい、
ぜひぜひ、ゲストティーチャーは映画監督の白羽光人さんでした。本当にどうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今年はね可愛がっていただきましたこの番組、今日が最後でございます。そして1月は1日はお休みで1月8日からのスタートとなりますので、西宮の国際交流と題して西宮市役所の秘書課の米澤篤さんをゲストティーチャーに迎えて、またまたいろんなお話を伺っていきたいと思います。西宮の国際交流、さあこれもお楽しみに。というところで今年1年本当にどうもありがとうございました。来年もよろしく。ではでは皆様どうぞ良いお年を。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。